3、その夜の12時に近い時分、遠藤は一人ばあさんの家の前に佇みながら、2階のガラス窓に映るほかげを悔しそうに見つめていました。せっかくお嬢さんの在処を突き止めながら取り戻すことができないのは残念だな。いっそ警察へ訴えようか。いやいや、信濃警察が手ぬるいことは香港でもうこりごりしている。万一今度も逃げられたらまた探すのが一苦労だと言って、あの魔法使いにはピストルさえ役に立たないし。遠藤がそんなことを考えていると、突然高い2階の窓からひらひら落ちてきた紙切れがあります。おや、紙切れが落ちてきたが、もしやお嬢さんの手紙じゃないか。こうつぶやいた遠藤はその紙切れを拾い上げながらそっと隠した。懐中電灯を出してまん丸な光に照らしてみました。すると果たして紙切れの上には妙子が書いたのに違いない消えそうな鉛筆の跡があります。遠藤さん、このうちのおばあさんは恐ろしい魔法使いです。時々真夜中に私の体へアグニというインドの神を乗り移らせます。私はその神が乗り移っている間中死んだようになっているのです。ですからどんなことが起こるか知りませんが、何でもおばあさんの話ではアグニの神が私の口を借りていろいろ予言をするのだそうです。今夜も12時にはおばあさんがまたアグニの神を乗り移らせます。いつもだと私は知らず知らず気が遠くなってしまうのですが、今夜はそうならないうちにわざと魔法にかかった真似をします。そうして私をお父様のところへ返さないと、アグニの神がおばあさんの命を取ると言ってやります。おばあさんは何よりもアグニの神が怖いのですから、それを聞けばきっと私を返すだろうと思います。どうか明日の朝もう一度おばあさんのところへ来てください。この計略のほかにはおばあさんの手から逃げ出す道はありません。さようなら。遠藤は手紙を読み終わると懐中時計を出してみました。時計は12時5分前です。もうそろそろ時刻になるな。相手はあんな魔法使いだし、お嬢さんはまだ子供だからよほど運が良くないと。遠藤の言葉が終わらないうちにもう魔法が始まるのでしょう。今まで明るかった2階の窓は急に真っ暗になってしまいました。と同時に不思議な香の匂いが町の敷石にも染みるほどどこからか静かに漂ってきました。